真理の霊と偽りの霊と題して、第一ヨハネの手紙4章の1節から6節のテキストからお話をいたしたいと思います。で、今日のテキストは全文この修法に載っております。2024年昨年になりますけれども、12月の28日に NHK スペシャルで量子もつれという内容の放送がありました。この話はかなり難しくて私もよくわかりません。しかしこの量子もつれの発見によって3人の物理学者が2022年にノーベル物理学賞を受けました。で、ホームページにも実は載せてあるんですけども、こういう話なんですね。ちょっとホームページの方も先読んでみます。テレビ番組の紹介ということで NHK スペシャル量子もつれという題で載せております。緑の文字で書いてあります。アインシュタインでさえ解けなかった謎、量子もつれが証明されノーベル賞に輝いた、テレポーテーションなど SF の世界が実在することを示唆するこの現象、全く新しい暗号通信や量子コンピューターが実現し人類を新たなステージに導くと期待が高まっている。難解とされるこの現象を天才たちの力も借りて映像化、100年にわたる科学者たちの苦闘を描き出す。最後に番組は、我々の目に見えるこの宇宙は実在する他の世界の幻影である可能性を示唆する、こういうふうに書いてあります。私なりにこの何回も見ながら考えました。これは私たちの世界では一番速いものとして光というものがありますね。で、この光の速度を超えることができないというのをアインシュタインは述べたわけでありますが、光で100億年かかって進むその世界で、実は情報は瞬間に光が100億年かかって伝える距離の離れているところに一つのものが変化すると、その情報は直ちに瞬間にもう一方にも伝わる、こういうことを3人の学者は見出したんですね。インタビューされておりました。この現象をどういうふうに説明されますか。そのノーベル賞を受けた人は、わかりませんけれども確かなんです、どう説明していいか私はわかりません。ちょうど自転車に乗って走れるのはどうしてなのか説明ができませんけど、私たちは自転車に乗ることができます、こういうふうな説明をしておりました。事実がそうであります。そしてこの理屈がわからないまま、日本の学者もそうですけれども量子コンピューターというものを開発いたしました。理屈がわからない、この原理を応用してこの量子コンピューターを作ったというんですね。で、この量子コンピューターはスーパーコンピューターで1万年かかる計算を3分20秒にでしてしまうそうであります。恐ろしいことですね。で、私は特に目を留めましたのは番組の最後で、私たちの目に見えるこの世界はどこかに実際に存在する世界の影幻ではないだろうかと述べておりました。死後の世界はないと言っていることは死後の世界はないと言っていること自体は逆で、死後の世界の方が実体の世界であり、今の目に見える世界は影幻である、こういうふうに述べたのであります。 で、これは聖書が述べている事実と一致します。私たちはこの世界にいる間に死後の世界の準備をしておかなければならないと聖書は述べています。で、この話をですね、私は12月の28日に、その番組を見まして、で、まあ家族に話しますと、末の娘がやはり見ておりました。そして末の娘と、まあ30分ぐらい議論をしたんですね。で、最後に私は、私たちのこの世界を去った後、私たちが行くところは神の国なんだ。で、実際この私たちの住んでいる世界は、この番組が示しているように神の国の影幻を私たちは生きている。だから私たちは実際に行くところはちゃんと実在しているんだ。それはイエス様のおられる、父なる神がおられる、その世界に私たちはやがて確かに行くのであると、そのように説明いたしました。すると、末の娘は分かりましたと言っておりました。さて、人は肉体と精神を持っています。これについては誰も異存はないと思います。病院の看板を見ても大きく分けて外科があり、また内科があります。そして精神科があります。外科や内科は治療方針がはっきりしておりまして、病気が治ったことを確認することができます。しかし精神科に至っては治療方針もはっきりしない。どのようになったら病気が治るのかも私たちはわからない。まあこの精神というのは全くわからないわけであります。で、聖書は、人は人の体を二つではなくて三つに分けて説明します。まず肉体、次に精神、さらにもっと深いところに霊があると述べています。このことはテサロニケ人への手紙の第一の5章の23節前に示しますが、こう書いてあります。平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、主イエス・キリストの来臨の時、責められるところのないように、あなた方の霊、魂、体が完全に守られますように、このように三つに分けて説明をしております。で、ここで魂と書かれているのは実は心のことであります。心と体は人と人との関係において重要な役割を果たすものであります。それゆえ人間関係がうまくいかなくなりますと、私たちはたちまち心と体を病むことになってしまいます。私たちの苦しみの多くはこの部分にあります。このことを解決するためにカウンセラーがおり、またカウンセリングが行われるのであります。で、ここまで私たちはよく慣れ親しんできているところの事実であります。次に、私たちのうちにある霊は、人と人との間のような横の関係ではなくて、上からまっすぐに降りてくる縦の関係を対象にいたします。自分が存在する意味は何か、生きる目的は何か、死後はどこに行くのか、私たちの霊はそれについて絶えず答えを求めるのであります。聖書はこの霊の問いにはっきりと答えることができるのであります。聖書はこう答えます。私たちの人生の目的は 私たちを創造された父なる神を知ることである。その神から離れ、罪を犯した私たちの罪を許すために、救い主イエスが私たちのところに来てくださった。それを知ることが私たちの生きる目的の原点である。確かに主イエス様は十字架にかかられる前の夜、父なる神にこう祈られました。その永遠の命とは、彼ら私たちのことですが、私たちが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストを知ることです。これが私たちにとって上から垂直に降りてきたところの答えであります。私たちはこの唯一の誠の神と、そして私たちの罪を許すために来てくださったイエス・キリストを知ること、これによって私たちの霊は納得をするわけであります。そして私たちの人生はそこから始まっていくのであります。また聖書は、私たちがそのようにこの霊の部分にイエス様が来てくださった、そして父なる神が分かった、垂直に降りてきたところの問いに答えることができるようになった。そして聖書はこう述べています。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。私たちは永遠の命を持つように作られている。そして私たちのこの霊は絶えず私たちの生きる意味を求めている。そして聖書はそれに応えて、永遠の命とは父なる神と救い主イエス様を知ること、そうするならば私たちの内側に神の霊が下ってくると述べているのであります。またそのことはこの次のこの前に示しました第二コリント人への手紙の5章の17節にも書いてあります。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。私はもう50年前にイエス様を信じましたけれども、最初にこの私はそうだと思ったのはこの言葉なんですね。誰でもキリストのうちにあるなら、そう単純なことです。イエス様を信じよう、そう思った時に私の人生は変わりました。全く変わりました。そのことをここで新しく作られたものであると述べています。そして私の内側に神の霊が降りてきて、そして私はこの神の霊を宿す者として歩むことができるようになった。このことは大きな私の変化でありました。さて今日のテキストをもう少し詳しく見ていきたいと思います。4章の1節ですね。これは今日の修法にも載っております。愛する者たち、霊だからといって皆信じてはいけません。それらの霊が神からのものかどうかを試しなさい。なぜなら偽予言者がたくさん世に出てきたからです。私たちは、まあ、結論から言えばイエス様を受け入れて私たちは新しく作られたものであることを知る。これが聖書の述べている真理の例であります。しかしたくさん私たちの周りにはこれを惑わすものがあります。ちょうどこのヨハネの手紙第一が書かれた紀元80年90年の時には、教会にもやはり同じように、そうではない、イエス様は救い主ではない、肉体を持ってきたなんて信じられない、こういうような話が指導者の中からも起こってきました。それについてはまた後で少しお話をいたします。神は 最初の人類であるアダムとエバに完全な自由を与えられました。そしてその自由であるけれども、善悪の判断については神の基準に従いなさいと命じました。これエデンの園の話ですね。まあ、地図上でどこにあるか探している人がいるか分かりませんけど、これは最初のあの量子揺らぎの話に、量子もつれの話の中にも出てきますけど、実はこれは神の国がこの地上を作った時の話であります。ですからこのことを考えるときに私は納得できるんですね。どっかの地図上のその場所を言えとか、そういう話ではなくて、これは一つの分かりやすい例えとして話しています。で、私たちは全くの自由が与えられる存在として作られた。しかし善悪を判断することにおいては自分たちで判断してはいけない。これだけが私たちに課せられたルールでありました。そのことを見てみたいと思います。神である主は人に命じて仰せられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬものとなる。必ず死ぬ。私たちは確かに120年以上生きることができないんです。そして私たちにはこの自由があるけれども限界があることも父なる神は言われました。それを超えてはいけない。しかし最初の人類であるアダムとエバは善悪を自分で判断する道を選んだのであります。その結果人は罪あるものとなり、神との交わりは断絶しました。このことが同じ創世記の次の章に載っております。そこで神である主は人をエデンの園から追い出されたので、人は自分がそこから取り出された土を耕すようになった。こうして神は人を追放して命の木への道を守るために、エデンの園の東にケルビムと輪を描いて回る炎の剣を置かれたと書いてあります。人間は絶えず自分で善悪を判断し、現在に至るまで大きな戦争が続いております。私たちはやがてこの地上の世界が終わるときに神の国に戻ります。そのときには私たちはこの新しい世界がそこに私たちに与えられるわけであります。このことをまず地上に作られたこの世界はそのようにして神との間の関係が断絶したわけであります。この神との断絶した関係を回復するために父なる神は救い主イエスを私たちのもとに送られました。それがクリスマスであります。ですから私たちはまず主イエスを私たちの霊の部分、まあ、濃くさらに深いところの霊の部分にお迎えして、神との交わりを回復しなければならないのであります。これが私たちの生きる目的の原点であります。しかし当時の教会、紀元80年90年のその当時の中に、教会の中に神からの教えでない教えが、神からの教えでない教えが現れ始めたのであります。先ほど読みました4章の1節に書いてあることであります。教えた人たちは指導的な立場にある人々でありました。彼らの教えは後にグノーシスという教えになって広がっていきます。彼らは神に至るためには神秘的な知識を取り入れなければならない。神が低次元の罪を持った肉体を持って来られるはずがないと教えたのであります。ヨハネの今の手紙の4章の2節3節を見ますとこう書いてあります。 人となってきたイエス・キリストを告白する霊は皆神からのものです。それによって神からの霊を知りなさい。イエスを告白しない霊は奴隷一つとして神から出たものではありません。それは反キリストの霊です。あなた方はそれが来ることを聞いていたのですが、今それが世に来ているのです。このように書いています。私たちの罪を許すために主イエスは私たちと同じ肉体を持ってこの地上に来てくださいました。神の子として来られましたから、そこには罪がありません。しかし私たちの罪を全部身代わりに負って十字架について神の裁きを受けてくださった。その方を受け入れるときに私たちの罪は許されるというのが聖書の教えていることであります。このようにして今ヨハネの手紙の4章の2節3節を見ました。神からの霊を見分ける方法として人として来られたイエスを信じること、これが神からの霊であると述べています。4章の1節それから3節では、偽預言者反キリストと呼ばれている彼らは人となってきた神の子イエス・キリストを信じることができなかったと書いてあります。ここではっきりしているのは、私たちの霊はイエス・キリストを信じることによって神の霊、イエスの霊、聖霊を宿すことができるということであります。それ以外の方法では神からの霊を宿すことはできないのであります。私たちがイエス・キリストをイエス様を救い主と信じるとき、聖霊は直ちに私たちのうちに住んでくださります。それが前のスライドの一番下に書いてありますことであります。第一コリントの3章の16節、あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか。このように聖書は断言しております。イエス様を受け入れるときに神の霊は直ちに私たちの内側のど真ん中に、内側の霊のど真ん中に来てくださると述べています。そしたらこのイエス様を受け入れてない状態の私たちはどういうことでしょうか。もしイエス様を受け入れなかったらどういうことになっているんでしょうか。それは神の霊を受けていないのでありますから、二つあります。自分の霊が空っぽで無防備の状態である。あるいは、この世のうちにいる霊に占領されている。空っぽか何か別のもので占領されているかの、どちらかであると聖書は述べています。自分のこの霊の分が空っぽの人の人生は、生きる意味がわからない。生かされていることにも気がつかない。この人は一刻も早くキリストの御霊である聖霊をお迎えしていただきたいと思います。一方、この世の指導者、この世の君、これはサタンと聖書は述べていますが、占領されている人の場合、彼の人生は影幻である現世のことばかりであります。彼はこの世の君アモンの神に仕えているわけでありますから、彼はどれほどこの世で成功したとしても、神の与えた宿命である罪と死を乗り越えることができないのであります。4章の5節6節にはこの世の霊を受けている者のことが書かれています。前にお示しいたします。子供たちよ、あなた方は神から出たものです。そして彼らに勝ったのです。あなた方のうちにおられる方、イエスがこの世のうちにいるあの者サタンよりも力があるからです。 彼らはこの世のものです。ですからこの世の言葉を語り、この世もまた彼らの言うことに耳を傾けます。私たちは神から出たものです。神を知っている者は私たちの言うことに耳を傾け、神から出ていない者は私たちの言うことに耳を貸しません。私たちはこれで真理の霊と偽りの霊とを見分けます。紀元80年90年、今から2000年前の話でありますけれども、これは全く私たちと、現代の私たちと同じ姿を描いています。私たちはこの体の中心にある霊の部分を神の霊によって満たさなければ、空っぽであるか、またこの世的な指導者のサタンの霊によって満たされるか、どちらかであります。ですからその見分け方は、イエス様のことを話したときに聞かない、それは別の霊によって満たされているからであります。しかし私たちが話すときに、このイエス様は私たちの罪を許すために来てくださったということを喜んで受け入れる、その人は実は真理の霊を受けたのであります。このように私たちは真理の霊と偽りの霊を見分けることができると、この聖書に書いてあります。私たちは主イエスの民です。私たちのうちにおられる主イエスは、この世のうちにいるこの世の君サタンよりも強いのであります。ですから私たちは主イエスによって、この世に勝利を収めるものとなるわけであります。このことをヨハネの手紙、今4章見ましたけど、5章に書いてあります。こう書いてあります。なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じる者ではありませんか。お祈りをしたいと思います。父なる神様、あの創世記から始まった私たちの罪の歴史は、イエス・キリストによって完全に私たちが罪が許されるという結末を迎えました。どうか一人一人がもう一度、イエス・キリストは私の救い主である、そして私のうちに神の霊、イエスの霊、御霊が宿っているということを、もう一度この聖書の言葉を通して確認することができましたことを感謝いたします。どうか一人一人が同じこの喜び、感謝、そしてあなたへの信仰を持つことができますように、なお導いてくださるようにお願いをいたします。主イエスキリストの名前によって祈ります。アーメン。